あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成26、2014年5月1日、第36号をお届けします。お届けは、朗読録音グループ、声の友です。録音図書判例。この図書の階層は、レベル2まであります。録音図書判例終わり。あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、平成26、2014年5月1日、第36号。写真。たっぷりの水量で水しぶきを上げ、滝壺に向かって落ちる夢の滝。1、相互の景色。滝、周りの木々、岩の苔の緑のコントラストが見事です。写真終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/ 表紙終わり。本号の目次、2ページから3ページ、主な内容、平成26年度当初予算審議、4ページから12ページ、総括質問、17名の議員が質問、13ページから14ページ、常任委員会報告、15ページ、議決した主な議案、15ページ、6月定例会日程、15ページ、議会報告会のお知らせ、16ページ、我が町に望む夢、本号の目次、終わり。平成26年度当初予算審議、天馬市政の初予算、合併10年目を迎えた三原市、多くの課題に活発な議論、2月定例会初日の2月26日に上呈された平成26年度一般会計、特別会計、公営企業会計の予算と関連議案合計34議案は、議長を除く議員全員で構成する予算特別委員会に付託され、3月11日から17日の5日間慎重な審査を行い、各議員から厳しい指摘や新たな提案がなされました。これらの予算については、定例会最終日の3月19日の本会議において、予算特別委員長から審査の経過及び結果について報告がありました。委員長報告の後、討論が行われ、採決の結果、全会計の予算と関連議案が可決されました。円グラフ、一般会計、歳入431億円、市税140億円、32.5%、諸収入、17億円、3.9%、使用料ほか17億円、3.9%、財産収入3億円 0.7%、 繰入れ金ほか9億円 2.1%、 地方交付税103億円 23.9%、 国庫支出金52億円 12.1%、 私債43億円 10.0%、 県支出金27億円 6.2%、 その他15億円 3.5%、 その他は利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金です。 地方贈与税5億円 1.1%。 一般会計歳出431億円、総務費45億円 10.4%。 民生費、主に福祉関係費149億円 34.6%。 衛生費、生活保健衛生関係費30億円 7.0%。 労働費、労働者のための費用3億円 0.7%。 農林水産業費16億円 3.7%。 商工費18億円 4.2%。 土木費、土木建設関係費43億円 10.0%。 消防費20億円 4.6%。教育費36億円 8.3%。 交際費、借入金返済費66億円 15.3%。 その他1億円 0.3%。 その他は災害復旧費、諸支出金、予備費です。議会費4億円 0.9%。円グラフ終わり。質疑の抜粋。予算特別委員会。総務費、あやめが丘団地の販売促進。問い。多額の予算を使って販売促進を行っているが、いずれも販売目標値に達していない。手法を変えてはどうか。答え。販売業者を複数年契約の一社に絞り、民間のノウハウを活用し、住宅販売と分譲地販売を推進する。写真、あやめが丘団地内の風景です。写真終わり。非常勤職員の任用について、問い、非常勤職員は任用期間終了後、一定期間休職することについて、規則の改正をされたのか。答え、3年の通算任用期間を満了するものであっても、客観的な能力の実証である適性検査等を経て、新たに任用することも可能とする改正を行った。地域支援員。問い。本郷、久井、大和地区に配置される地域支援員の役割及び当該地区以外の配置についてどう考えるか。答え。地域支援員の主な役割は、地域の声を聞き、課題発見、現状把握を行い対応につなげることや、地域振興及び中山間地域の活性化支援などである。3地域以外については、状況を見て配置を検討する。民生費。放課後児童クラブ。問い。放課後児童クラブについて、受け入れ児童の対象年齢を拡充するべきだと考えるが、どうか。答え。保護者の要望を踏まえ、児童クラブの定数や指導員の現状を考慮し、対象年齢を小学校3年生までから6年生までに拡充することを検討する。介護保険。問い。国や県より高齢化率が高い本市の特養ホームの待機者の現状は、今後さらに増設すべきでは。答え。待機者数は939人。国は重度の要介護者であっても在宅でとの方針であり、増設について次の計画策定の中で検討する。農林水産業費、農業振興ビジョン。問い。本市の農業振興ビジョンにおいて、減反廃止後の農業政策にどのような方向が示されるのか。答え。国は 米粉用米や飼料用米等に助成する。本市も適地適作を基本に主食用米以外の水稲や園芸作物を振興していく。有害鳥獣被害対策。問い、有害鳥獣の捕獲に予殺捕獲と自衛捕獲があるが、捕獲に対する保障費の改正は。答え、鳥獣被害防止緊急捕獲対策を活用し、猟友会と協議しながら捕獲に対する取り組みを推進する。写真、防護柵を張り巡らされた水田の様子。写真終わり。商工費、障害者雇用。問い、障害者雇用奨励金を交付しているが、雇用状況と継続して働いている人の状況について。答え、障害者一人につき月額3万円を12ヶ月交付している。7年間で68人雇用し、うち60人は2年間働いている。文化観光。問い、三原城築城450年祭推進事業の今後の取り組み。観光コーディネーターはいつまで雇用するのか。答え、事業推進のための基本方針を策定する。観光コーディネーターは少なくとも450年事業完了までは継続する。写真、船入り櫓跡の前景です。写真終わり。土木費。問い、ボランティア除草への支援としての草刈り機の替え刃支給の方法は。答え、ボランティア保険の申請時に替え刃も支給する。持ち込み草刈り機1台につき、1人1年に1枚支給する。消防費。問い、市内の水利充足率は満たしてきており、防火貯水槽の新設事業は見直すべきではないか。答え、既存の防火貯水槽も老朽化しているため、新設と補修という面から計画を進めていく必要がある。教育費、スクールカウンセラー。問い、スクールカウンセラーと心の教室相談員の違いは何か。答え、スクールカウンセラーは臨床心理の専門知識を要し、経費負担。心の教室相談員は資格要件なしで、私費負担。グラウンド芝生化。問い、南小学校のグラウンド芝生化について、維持管理の組織体制は持続可能なものか。答え、芝生には今後散水、芝刈り、肥料散布などの維持管理などが必要であるが、地域、保護者、学校などが共同して持続可能な組織づくりを行っていく。国民健康保険。納税者の税負担を軽減するため、国保税を減額し、不足する財源については、主に一般会計から2億2000万円の法定外繰り入れを行うとの修正案が提出された。修正案に対する質疑では、受益者負担の原則に反するのではとの指摘等があり、修正案は賛成少数で否決された。討論、採決。討論。予算特別委員会で審査された一般会計予算ほか33件の議案のうち、一般会計予算、国民健康保険、事業勘定。特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、介護保険特別会計予算の4議案について反対討論、全議案について賛成討論が行われた。反対討論。国が示す国土強靭化による大型事業推進、 職員の大幅な削減や住民サービスを縮減する予算であり、消費税増税など市民の暮らしが疲弊する中、市政を変えてほしいという市民の思いに沿った予算でない。賛成討論。新たな街づくりへの取り組みなどを積極的に推進され、市民生活の向上とさらなる発展を目指すことに加え、人件費や資材発行の抑制、交際費の縮減に努め、次世代に負担を先送りしない予算編成であることを高く評価するものである。採決。討論された4議案は、規律採決の結果、賛成多数で可決。ケーブルネットワーク事業特別会計予算ほか29件の議案については、全員一致、原案通り可決した。採決の結果は15ページ、および三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。平成26年2月定例会総括質問。市政を問う。今定例会では3月5日、6日、7日に総括質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。中村義雄議員。三原城築城450年祭について。問い。三原城築城450年祭推進事業は、本市の今後の街づくりにとって大きなインパクトのある事業であり、ぜひ成功させなければならない。取り組みにあたり、行政内部の推進体制は、若い世代の発想を生かすため、若手職員を中心に、また、職員自身が市民と一緒に汗をかくなど、市民との推進体制も考慮し、今後の街づくりのパートナーとなりうる人材発掘、さらには市民共同の街づくりのモデルケースにできればと考えるが、市長の見解を求める。答え、三原城築城450年事業を成功させるためには、市役所を挙げての取り組みが必要であり、地域振興や街づくり、教育文化など様々な担当部局が観光振興の観点から積極的に観光部局と連携する組織横断的な取り組みを検討していく。また、若手職員を組織に含めることや、市民から観光に意欲のある人材の育成や、職員が市民と連携を密にしながら観光の街づくりを進めるため、市民有志の組織化についても検討を進めていく。写真、三原城下絵図。写真終わり。三原市子ども議会の開催について、問い。市民共同の街づくりにとって、多くの市民の意見を市政に反映することが重要である。そこで次世代を担う小中学生の意見も聞くべきであり、その手段として三原市子ども議会開催を提案する。必ずや 子どもたちにとって、まちづくりへの関心、市行政への参画意識の醸成につながると考えるが、見解を求める。答え、学習指導要領の社会の目標に、平和で民主的な国家社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養うことが示されており、将来の本市を担う子どもたちに、市行政や町づくりへの関心を持たせ、社会参画の意識を高める上で意義があると考えており、今後開催に向け学校関係者と協議を行っていく。その他の質問事項、行財政改革、庁舎整備検討事業、中心市街地の活性化、中山間地域の活性化、新三原斎場建設事業について。
松浦義和議員、地域審議会について。問い、地域審議会の在り方と平成27年度以降の地域審議会設置について、市長の考えを聞く。答え、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、合併協議により、本郷、区位、大和の区域ごとに設置されたもので、その期間は合併後10年間で27年3月末となっている。所掌事務としては、新市建設計画に関する事項について、市長の諮問に応じて答申することや、新市建設計画の執行状況、公共施設の設置、管理運営、各種施設の実施状況について意見を述べることである。26年度で新市としての行政運営も10年が経過すること、今回の計画変更により31年度までの新市建設計画の方向性も定まることなど、地域審議会の設置には一定の成果が得られたものと考えている。27年度以降の地域審議会の在り方については、議会からの意見も踏まえ検討する。写真は地域審議会の様子です。市役所に総合窓口を設置しては、問い、市役所に総合窓口を設置し、市民サービスに努めるべきと思うが、その考えについて。答え、本市行政における窓口業務の実態は、従来から市民課をはじめとした、本庁舎の1階窓口の事務を中心として、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、パスポート発行などの業務に加え、国民健康保険、後期高齢者保険の資格の移動処理、税務証明の受付などについて、トータルで受付処理を行っている。すべての案内ができる総合窓口を設置してはとの提案については、まず案内表示の変更や、庁舎の案内業務を担当している市民課のカウンター付近の整備を行う。来庁舎に対し、市庁舎の案内に関して担当する場所を明確にすると同時に、業務を行っている係などへの案内及び連絡を行うことにより、市民サービスの向上に努めたいと考えている。赤木武子議員、男女共同参画の取り組みについて。問い、市役所における非正規雇用の人員、そのうち女性の人員、女性の占める割合について。答え、臨時職員125人、うち女性117人、女性の占める割合9割、非常勤職員245人、うち女性201人、女性の占める割合8割である。問い、男女共同参画セミナー、講演会で企業からの参加、男性の参加、一般女性の参加について。答え、 本年度のセミナー211人、うち男性49人、女性162人、講演会496人、うち男性129人、女性367人、いずれも企業からの参加の集計はしていない。問い、市内の私立公立の保育所、幼稚園における男性労働者の状況について。答え、公立の保育所、幼稚園、認定こども園の常勤131人のうち、男性2人。臨時職員77人のうち、男性1人。私立保育所、正規職員135人のうち、男性10人。私立幼稚園62人のうち、男性7人である。写真は男性保育士による絵本の読み聞かせの様子です。市民共同のまちづくりについて。問い、まちづくりのあり方として、行政主導から住民参加へのまちづくりへと変わってきている。参加から参画共同へと企画や立案の段階から一緒になって行っていく体制づくりが必要である。本市における NPO の組織化についての方向性と取り組みについて。答え、市内には特定非営利活動法人29団体、まちづくり活動ルーム登録数62団体、市民共同サイト、つなごうネット登録は78団体、ボランティア市民活動サポートセンターには2719人が登録、NPO 団体の立ち上げ支援として補助金を交付する市民活動団体育成事業を行っている。問い、共同のまちづくりは全庁の取り組みであるが、中心を担う担当課の人員の配置が少ないのではないか。答え、市民共同に関する職員に対して実施している意識調査によると、意識は年々高まっている。市民共同の手引き、研修、また市民共同推進本部の設置、まちづくりに関する事項を生活環境課から総務企画部へ移し、ハブ、中心、機能として推進する。元英治議員。保育園における臨時職員の人員配置について。問い、行政改革の一環で、臨時的任用職員を中心に保育園の運営をしているにもかかわらず、本市では、臨時的任用職員の休職期間を2ヶ月間としている。その休職期間を短縮することで人員配置の問題が緩和され、希望園への入園や中途で入りたくても入れない待機児童の受け入れが可能になり、本当の意味での待機児童ゼロに近づけていけるのではないか。答え、保育士の臨時的任用の期間については、事実上最長1年間となっている。本市では臨時的任用の終了後、新たに任用される期間を地方公務員法、労働基準法及び関係通知をもとにし、2ヶ月間空けることとしている。行政ニーズの変化、あるいは多様化に対応していくための機能的な任用のあり方や方法については引き続き検討していく。写真は継続雇用が求められる保育現場の様子です。生産年齢の人口減少について。問い、あやめが丘団地へ子育て世代を中心に他市町村から移り住んでいただくことに力を注いではどうか。秋太田町では他市町村から転入する方には宅地分譲価格を 55% の割引、 10年以上定住という条件付き。住宅取得支援補助金として、町外から転入する人を対象に、新築補助50万円、町内業者加算100万円、町内木材加算50万円、子供加算1人につき20万円、また10年以上定住していただける方には、固定資産税の半分を10年間補助という制度を設けている。本市においてもこのような制度を創設して、生産年齢の人口増加を検討してはどうか。答え。新年度においては、専門業者であるハウスメーカーに販売業務を委託することとし、モデルハウスと民間のノウハウを活用した積極的な販売促進を図ることとしている。今後とも紹介いただいた先進事例を含め、新しい販売手法を検討、導入しながら販売推進に努め、定住促進につなげたいと考えている。その他の質問項目。常勤職員の事務量の減少と事業廃止について。小田洋一議員。庁舎整備事業について。問い、平成26年度から公共施設マネジメントを2年計画で実施することになっているが、庁舎整備はどのように考えるのか。公共施設マネジメントの検討結果を待つと、合併特例債の期限である31年度末に事業を完了することは不可能ではないか。また、施政方針の庁舎整備について、外部有識者で検討とあるが、我が町の庁舎の課題を外部で検討するとはどういうことか。答え、公共施設マネジメントについては、26年度から2年間をかけて、公共施設の維持管理、改修、更新を計画的、効率的に実施する計画を策定する予定だが、庁舎整備は指摘の通り、その結果を待っていては合併特例債の期限に間に合わないことが想定される。公共施設マネジメントとは切り離して早急に検討し、26年12月までに結論を出す。また、庁舎整備検討の外部有識者とは、建築等の専門家及び市役所以外の我が町の各種団体を外部と表現した。我が町の人で決めるという考え方である。写真は三原市役所本庁舎です。周産期医療の体制整備について。問い、26年度予算にハイリスク分娩受け入れに伴う体制整備のために、尾道総合病院に約580万の予算が計上されている。これは現在の体制整備のため必要予算であると認識するが、本市の中長期的な周産期医療体制整備を検討する上で、独自の施策を検討すべきではないか。本市の産婦人科医療関係者は、地域医療のために身を削り奮闘されている。他市の先進事例を参考にすると、レジデント制度、開業支援制度、学生奨学金制度などがあり、施策を検討するべきである。答え。今後、広島県、医師会とさらなる連携を図るとともに、他市の事例も参考にし、26年度は一つの試みとして、医師会、医療機関、行政、市民の意見交換の場を設け、本市の周産期医療のあり方について検討する。他の質問事項。地域活性化と元気な三原の定義について。26年度シンクタンクのあり方について。村博史議員。新年度予算の新規事業について。問い、 新規事業での地域活性化の取り組みとして、旧三町に地域支援員を配置する意義と効果は、答え、地域連合組織と連携した地域振興や定住促進などの中山間地域対策との連携などにより、地域の自発的な取り組みが促進される。問い、三原城築城450年祭に向け基本方針を策定するが、観光や文化や歴史との関わりは？答え、広く市民の意見を盛り込み作成し、文化、歴史など様々な観点から本市の観光振興に取り組む。問い、リージョンプラザ展示ホールの老朽化に伴い、美術館化するため施設改修の基本設計を計画されているが、美術館を建設する選択肢はないのか？答え、他市には美術館があるが、芸術文化の振興の観点から本市にも必要性はあると認識している。しかし、整備運営には多額の経費がかかり、今回は展示ホールの施設補修を行い、来館者に快適で安らげる美術鑑賞空間を提供したいと考えている。10年目を迎えた新市建設計画は、問い、新市建設計画は合併市町の建設を総合的かつ効率的に推進することを目的とし、一体性の速やかな確立と住民福祉の向上を図り、新市の均等ある発展に資するため、合併協議会で取りまとめたものである。当初の計画事業が、これまでの9年間で中止や繰り延べ事業があり、小中学校の耐震化など、新たな新規事業が追加され、本郷地域は空港記念公園が繰り延べ事業となり、新市建設計画の地域バランスが崩れてしまった。この格差をどう捉えているのか。答え、平成26年度までの新規事業は、三原地域で165億円、本郷地域で17億円、久井地域で37億円、大和地域で23億円であり、当初計画の地域バランスから考えると、本郷地域の新規事業が少なくなっている。合併後10年が経過する中で、新市全体として考えていく必要もあり、事業の実施については精査しながら取り組む必要があると認識している。写真は未着工の空港記念公園予定地です。この他の質問事項。公共工事の入札不調について。伊藤克也議員。空港記念公園事業について。問い、空港記念公園事業は、市町村合併促進法に基づき設置された合併協議会という公式の場で決定された事業であるが、繰り延べ事業として扱われ、9年が経過したが、法改正により、計画期間が平成31年まで5年間延長される今、計画通り実施すべきではないか。答え、空港記念公園事業は、空港立地に伴う地域住民の生活不安等の解消を目的として計画された事業であり、旧本郷町の確たる公園として整備を目指し、すでに取得されている用地を都市計画決定を含め、新市へ引き継いだものと認識している。17年度の当初予算で、新入路の測量設計委託費を計上したが、三原運動公園との機能重複を避けるなどの検討のため、基本調査委託費に変更した経緯がある。22年11月の議員全員協議会では、財政の健全化を図りながら、 適正な事務執行を行うとして、事業規模、期間等の見直しを行った結果、26年度までの繰り延べ事業としたところである。一方で、空港記念公園は旧本郷町時代に必要な都市機能として、都市計画決定された公園であり、当時の検討の中で長期的な視点からその必要性が位置づけられた合併特例債事業でもある。その実施については、今すぐ整理し着手することは困難である。引き続き課題整理や社会情勢の変化などを考慮しながら検討していくべきものであると認識する。中山間地域計画について。問い、中山間地域計画策定について尋ねる。答え、この地域計画は、過疎・高齢化が進行する中山間地域の維持・活性化を図るため、住民主体・行政支援のもと、地域自らが考え、地域住民がそれぞれの立場で協力し、地域づくりに取り組むための指針となるものである。対象24地域のうち、高坂町、鷺浦町、本郷町北方地区、大和町脇地区の4地域で計画策定に取り組んでいる。その他の質問事項。地域振興の財源について。福重正時議員。地域経済の活性化と雇用対策。問い。平成25年、三原西部工業団地、総城地区へ3社と立地協定を締結したが、現在創業中の中国紙工業株式会社の雇用者数は、また、株式会社サラダクラブと高砂工業工業株式会社の創業開始予定と新規雇用者数は何名程度となるか。答え、中国紙工業株式会社は新規採用及び他の事業所からの配置転換を合わせて現在は11名、4月に2名の新規採用の予定である。株式会社サラダクラブは本年12月上旬の創業予定で、開始時の雇用者数は50名程度、将来的には生産量の増加に伴い、120から150名程度の雇用を予定しているとのこと。また、高砂工業工業株式会社は、来年6月から7月の創業見込みで、創業開始時で80名、将来的には150名程度の雇用者数と聞いている。差別産地拡大の推進。問い、この度、株式会社サラダクラブの立地もあり、カット野菜の需要は拡大の一途であり、早急に対応ができうる契約栽培に向けた環境づくりが急務である。地場産業の活性化、雇用の拡大と定住の促進に向けて、県と農協、企業等と積極的に取り組む方策と支援策は、答え、現在、久井町の農業法人1社が取り組み中であり、大和町で2法人が取り組む予定である。経営力の高い法人を育成していくためには、野菜などの園芸作物の導入を図り、水稲依存の経営体質を転換することが重要である。県では業者等のニーズに対応できる供給体制を構築するため、24年度からキャベツの野菜再生産費用助成事業を創設し、26年度も継続される。市としても生産者が安心してキャベツ栽培に取り組めるよう、水田転作に対する産地資金やアグリ三原26事業による助成金の交付を行うこととしている。写真は、 推進すべきキャベツ栽培。キャベツ畑の様子です。その他の質問事項。観光・交流の活性化について。地場産品のネット通販への参入について。企業とのコラボにより、三原ブランド商品の開発について。農家のりゆき議員。南小学校のグラウンド芝生化について。問い、グラウンドの芝生化は子どもたちの運動促進、怪我の防止のほかに砂ぼこりを抑えたり、ヒートアイランド現象の抑制になるなど、その効用は多く指摘されている。芝の維持管理の方策を問う。答え、教育委員会では、グラウンドの芝生化は教育的観点や環境面からも有効であると捉えている。南小学校の新築移転に際しては、地元町内会からグラウンドの芝生化について要望と維持・管理に関する協力の申し入れもあり、地域に支えられる学校づくりの大きな柱として、市内の学校で初となる芝の学校を目指すことにした。維持・管理については、学校・保護者・地域が共同で取り組むことを基本とし、現在その組織づくりに向けて地元との協議を進めている。南小学校については、この組織を中心に、学校を取り巻く様々な課題解決に向けた取り組みを進めるモデル校としたい。児童生徒の郷土愛の育成について。問い、児童生徒に郷土愛を培う取り組みについて教育庁の所見を尋ねる。答え、核家族化や自然破壊が進む中で人間同士の連帯感や思いやりが失われつつあり、郷土の伝統や文化が忘れ去られようとしている。このような現状の中、子どもたちが自分はかけがえのない存在であることを知り、自他を愛する心を培い、ひいては地域社会の一員であることを自覚するため、郷土に愛着と誇りを育ませる取り組みは極めて重要であると捉えている。このため教育委員会では、表紋もどきの観察や山城体験から学ぶ三原ふるさと子ども博士講座の実施、副読本の郷土三原の作成、我が子を自慢支援事業の取り組みを行っている。新年度の教育目標を、きらりと光る郷土の宝の育成として、生きる喜びを体現する幼稚園児、自分を愛し夢を語る小学校児童、社会のために役立とうとする志を抱く中学校生徒を育成する。さらに11月の学校へ移行週間を中心に、すべての学校で道徳の授業公開の後、参加された方々と校区内の一斉清掃などを計画している。写真は表紋もどき観察会での子どもたちの様子です。
寺田元子議員、駅前東館跡地活用で進歩開催を。問い、まちづくり戦略検討会議から、駅前東館跡地の活用策として、複合施設にする案が出されようとしている。活用策については、市民の間でも模索が続いており、公園や広場を望む意見も根強くある一方で、複合施設を求める意見も聞かれる。市民は市の提案を注視しており、シンポジウムを開催して、市民総意でまとめていくべきではないか。答え、様々な意見が市民の中でも交錯し、市民全員の思いをすべて満たす結論は困難だと認識している。今回の検討は、活用案の公募や、市内関係団体、企業への調査も行う中で、議論されたものであり、さらに、機能、施設等について、 市民から意見を聞く機会を設けることは考えていない。しかし、方針案を説明し、それに対し意見を聞く機会については今後検討したい。問い、平成17年に日医が撤退して以来、駅前には19年間で56億円もの巨費を投じたことを忘れてはならない。この度の複合施設案で民間が出てこなければ、また市施工のビル建設にならざるを得ない事態も想像できる。リスクを負ってまで市民は複合ビルを求めているのかどうか、堂々と問う場を設置すべきではないか。答え、今まで本市が辿ってきた経緯は理解しているので、第三セクターによる開発は避け、三原の顔として市民が憩い、流入客が増えるような活性化につなげていきたい。住宅リフォーム助成で経済活性化を。問い、中小零細建設業者の廃業や失業が後を絶たず、厳しい経済状態だ。全国6県556自治体で実施されている住宅リフォーム助成制度は、仕事と資金を地域で循環させ、十数倍にも及ぶ経済波及効果を発揮している。本市でも実施すべきではないか。答え、県内では4市3町で実施されている。個人需要を喚起する手段の一つとしては考えられるが、他産業とのバランスなど考慮すると、慎重な検討が必要だ。その他の質問項目。小中学校の普通教室へクーラーを。市庁舎前の緑地を駐車場に。駅前東館跡地の写真が載っています。西正人議員。地域包括ケアシステムの構築について。問い、2025年以降、かつてない超高齢化社会を迎える。将来世代への過度な負担を減らし、制度の持続可能性が求められる。その柱が地域包括ケアシステムである。在宅医療と介護の連携、認知症の早期発見、互助体制の強化はどうするのか。答え、今年度から三原市地域包括ケア連携推進協議会の取り組みをする。引き続き地域に出向いての講座、認知症サポーター養成や認知症ケアパスの利用促進をしていく。課題はサロンなどの地域活動を担う人材の育成、確保である。そのため地域福祉コーディネーターを社会福祉協議会に新たに配置し、地域と連携しながら情報提供や相談活動をしていく。今年度は日常生活圏域ニーズ調査を実施し、地域課題の把握と地域の関係者、多職種による地域ケア会議を開催していく。地域包括ケアシステムの姿が図表化されて載っています。厚労省資料から。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金について、問い、4月から消費税率が 8% に上がるため、所得の低い方ほど影響があり、その負担軽減のための臨時的な給付金である。給付金を受け取るには申請手続きが必要であるが、その内容と注意点はどうか。答え、臨時福祉給付金は、平成26年1月1日の基準日において、住民票が搭載され、住民税が課税されていないものから、課税されているものの、扶養親族及び生活保護の非保護者等を除く、対象者1人につき、1万円が支給される。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者は5000円加算される。子育て世帯臨時特例給付金は、今年1月時点で児童手当を受給している世帯に対象児童1人につき1万円である。おおむね6月中旬をめどに、チラシや申請書等を送付し、負担軽減のため返信用の封筒を同封し申請を促す。給付申請受付開始日は、おおむね7月を考えている。 原則銀行等への口座振込であるが、現金での支給も考えている。北中七議員。高齢化の取り組みについて。問い。三原市観光戦略プランの中で、本市の観光行政の強い部分、弱い部分が指摘された。その中で弱点は、1. 観光関連産業が未熟。2. 観光資源の振興不足。3. 情報発信網が不十分。4. 目的地への交通手段が不備。5. 市民の観光資源の認知が低い。6. 市役所内の観光意識の弱さである。市役所内の観光意識の弱さの改善にどのように取り組まれるのか。答え、裾野の広い総合産業である観光を本市の産業の一つとして成長させるためには、観光振興を最重要課題として位置づけ、三原城築城450年事業をはじめとして、関連事業に市役所を挙げて取り組みを進める。新年度は、観光振興機能を特化させた課に加え、全庁横断的な組織体制で職員の観光意識の向上を図っていく。問い、市民の観光資源の認知が低いことに、市民座談会を開催してはどうか。答え、市民共同による観光振興の取り組みが不可欠であり、市民の参画の場を設定することは大変有意義であると考える。問い、本市は県で唯一の空港都市であり、三原ならでは三原でこその優位性を発揮すべく、三原独自の振興協議会を立ち上げて、市民全体で空港のまちづくり体制を整えてはどうか。答え、空港を活用した観光振興は、空港周辺の3市2町で構成する広島臨空広域圏振興協議会を中心に、空港周辺施設や空港事務所、商工団体などと連携し、イベント開催などに取り組んでいる。今後もこの協議会を活用して活性化に取り組んでいく。臨空港都市三原と題して飛行機の写真が載っています。市役所に総合窓口設置について、問い、市役所に総合窓口を設置して、エキスパート職員を配置し、受付業務の効率化を図り、市民サービスの向上に努める考えはないか。答え、受付案内所の設置については、案内表示の変更や、庁舎の案内業務を担当している市民課のカウンター付近の整備を行い、市民にとってベストな状態を研究したい。その他の質問事項、健康な街づくりについて、市川義明議員。新たな街づくりの取り組みについて。問い。1. 本市の行政施策。施設の点検。現状把握。課題整理。解決への取り組み。地域バランス等の行政仕分けについて問う。2. 中心市街地のあり方として、東館跡地活用にとどまらず、駅舎から港周辺を一体的とした在り方が求められるが、問う。答え、1、まちづくり戦略検討会議において、事業仕分けの実施方法について検討中であり、その結果をもとに事業仕分けに着手する。公共施設マネジメント計画に着手し、施設台帳を作成する。統廃合の基準などの基本方針策定に着手し、適正な公共施設配置に向け取り組む。2. 駅前東館跡地を含めた中心市街地全体のあるべき姿については、中心市街地活性化基本計画の策定の中で検討したい。市政活性化の取り組みについて。問い。1. 中心的観光地、竜王、筆影山へのアクセス、市道の整備について。展望台、広場、駐車場、特に公設民営の飲食のできる場所づくりについて問う。2. 観光交流を通じた活性化について、本市のマスコットキャラクター、 また、ご当地ソング作成について実施できるよう推進していくべきと思うが、問う。答え、1、竜王山、筆影山へのアクセスとして、林道、区脇、竜王線の早期整備と、既存の路線についても安全に通行できるように、維持管理に努める。山頂の展望台、広場、駐車場、飲食店の設置について、経済効果を発揮する仕組みの中で、採算性の観点も含めた必要性の検討を進めていく。2、観光をはじめとする魅力を発信し、市外の観光客に着目してもらうために、マスコットキャラクターの作成、統一が必要であると考えている。早急に検討を進める。ご当地ソングについても、本市の魅力を歌として、情報発信できる有効な方法であると考える。事例があれば連携していきたい。その他の質問事項。新西条建設の市内2カ所案について。風光明媚な筆影山の写真が載っています。朝平智春議員。南小学校校庭全面芝生化の是非を問う。問い。校庭を芝生化することの効果は、データを示してほしい。1、児童の運動促進と体力向上。2、怪我の防止。3、上層の安定。4、砂ぼこりの防止や土砂の流出防止。5、ヒートアイランド現象の抑制について。答え、芝生を導入している学校では、いずれも外で遊ぶ児童が増え、基礎体力、運動能力の向上が図られたこと、また、外遊びによる気分転換がストレスを緩和し、精神的な落ち着きが授業への集中力を高めているなど、児童の心身両面において効果があったと把握している。運動能力向上のデータについては、広島市内の全面芝生化を実施した小学校において、立ち幅跳び及び50メートル走で、平均 6.5% の伸び率が確認されたという報告がある。また、怪我の防止については、芝生に衝撃を和らげる効果があるため、転倒時の擦り傷が減少したと聞いている。環境面では、夏季には土の面と比べて3度程度気温の上昇が抑えられたこと、その他、砂ぼこりが立ちにくいことや、騒音の吸収、眩しい光を軽減し、照り返しがないことなどがある。問い、芝生化することのデメリットは、維持経費が多額になるのではないか。答え、散水や芝刈り、肥料散布等の維持管理に手間がかかり、水道代、肥料代などが継続的に発生する。その対策は、散水業務の負担軽減を図るため、自動散水装置を設置する。効率的に芝刈りを行うために、常用タイプの芝刈り機を導入する。また、芝生化することによる職員の負担増加は、学校の環境整備ということで、教職員も一定の役割を果たしてもらう。この度の導入に際しては、学校、地域、保護者と共同して芝生化を推進していく。問い、市内の他の学校へも普及させるのか。答え、他校への導入については、維持管理の組織的なシステムの確立とその実績を多角的に検証した上で個別に検討したい。写真は南小学校グラウンドです。安藤志保議員。給食での食の安全、食育、地産地消について。問い、学校給食の意義、食べ残し率、三原市内産食材の利用、給食と関連する取り組み、食の安全についてどうか。答え、学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達を促し、学校給食の普及・充実及び学校における食育の推進が目的である。安全性を第一に、出汁は鰹節、煮干し、昆布等から、カレーのルーは自家製など、可能な限り手間を惜しまず調理している。市内産の割合は重量ベースで、東部調理場 29.6%、西部 46.8%、北部 58.9%。使用品目で東部35品目中6、西部55品目中31、北部46品目中20。食の安全については、産地の明記、残留農薬基準、遺伝子組み換え食品でないもの、水道水の塩素濃度確認、学校給食衛生管理マニュアルの遵守によって担保している。問い、給食を通じて心の発達、人格形成という面での効果はどうか。食材調達、調理、提供を成長期の子どもたちに対して行う給食は極めて重要。日本での食品添加物摂取は1人1年 24kg。今後も素材からの調理をお願いしたい。食べ残し率は、東部調理場は西部の2倍近く、北部の約9倍とのこと。原因は何か？食材の安全基準は、加工品についても同様か？答え、給食における心の発達は、自主的に食事の準備や片付けを行い、楽しく会食することで、助け合い、思いやる心、一体感などを、また、自然の恵みや勤労の大切さを知り、感謝の心を育むものと考える。食べ残しの理由は、調理場ごとにメニューが違い、詳細な分析は困難。子どもたちや学校、保護者の声を聞き、食べ残し削減に努める。安全性については、加工品も遺伝子組み換えでないものを使っている。問い、遺伝子組み換え食品は、日本国内でも認可され流通しているが、本市としては独自の基準で食の安全を守るということか。答え、本市独自での基準の検討はないが、国の動きを注視しながら必要な対応は行う。生産者から子どもたちが食べる給食になっている様子がイラストで書いてあります。隅田誠議員。な町づくりへの取り組み。問い、市長は市政方針の中で国の人口が減少し、本市においても人口10万人を割り、社会全体が縮小するという時代の中で、今後の町づくりの方向性を定めていくことが必要だと述べた。目指すところがなければ方向性も定まらないと思うが、市長として三原の将来像というものをどのように描いているのか、その目標に向けてどのような進路を示すのかを問う。答え、市民と共有する将来像は、現在長期総合計画策定の中で検討している。私の市政運営にあたる目標は、三原の活力を取り戻し、元気な三原を実現することを掲げている。この目標を実現するため、地域活性化と、行財政改革を柱として、市の総合力を全体的に底上げすることが必要であると考えている。そのため、地域資源の活用、人材育成、市民共同などを通じた地域活性化と、事業仕分け、公共施設マネジメント、民間活用などを通じた行財政改革に取り組んでいく。このように、地域活性化と、行財政改革を連動して進めていくことにより、すべての施策が底上げされることで、暮らしやすさや交流が生まれ、元気な三原が実現できるものと考えている。鯉の城下町構想について、鯉は魚の鯉です。問い、元気な三原といえば、地元の経済団体より、錦鯉を活用した町づくりの提案があったようだ。市長の方針にも沿った内容だと思うが、市長はどのように受け止めているのか。答え、広島経済同友会三原支部より、鯉の城下町構想の提言を受け、私も賛同している。この取り組みで世界に向けて三原を発信する。また、三原城築城450年に向け、城跡周辺整備と合わせ、西堀に鯉を泳がす計画も、前向きに検討する。その他の質問事項、活性化の取り組み、安さ踊りを生かした街づくり、 旧山町に配置する地域支援員、地域経済を上向かせる取り組みについて。梅本秀明議員、支所機能と地域審議会について。問い、支所において維持修繕については1件につき50万円、工事については130万円と少額である。支所長に権限と財源の拡充をし、地域課題の解決に取り組むべきと思うが、市長の考えを問う。答え、支所で対応できないものについては、本市全体の予算として対応している。新年度予算については、道路等の維持管理費として、前年比 20% 増としている。今後の機能については、継続的に検討する。問い、合併特例祭5年延長に伴い、地域審議会の継続の考えはあるか。また、新市建設計画事業の残事業の取り組みについて伺う。答え、平成27年度以降の地域審議会のあり方については、議会からの意見も踏まえ検討する。新市建設計画事業については、現在見直し作業中であり、引き続き議会との協議も踏まえ検討する。地づくりと観光と祭りについて、問い、現在観光戦略プラン推進事業において、観光客の誘致に力を入れ、活性化を目指している。観光客に満足していただくには、街づくりが不可欠である。特に、駅前東館跡地の活用、整備が急務である。本市には多くの観光資源があり、神社仏閣、三原城跡、堀、歴史的遺産、自然の風景などがあるが、各々の受け入れ体制ができていない。食事、休憩場所、土産品、特産品売り場等の整備が必要である。本市には四大祭りがあり、町の活性化に対しては大きく貢献している。3年後の築城450年祭を成功させるためには、駅前整備、港湾整備、観光資源、四大祭りという点を線に結びつけ、10年、20年先に向かって継続性のある町づくりを推進するべきと思うが、考えを伺う。答え、観光を本市産業の柱の一つに位置づけ、本市に着目させること、情報の発信、経済観光の活性化、観光コーディネーターを配置して、交流観光の拡大、産業への経済効果の波及の5つのステップを定め、取り組みを進める。観光資源の充実、情報発信、祭りなどのイベント開催とともに、本市の玄関口である三原駅周辺の整備は重要であり、案内機能、ゆっくり休憩できる場所が必要。戦略検討会議での結論が3月末に出るので、早い時期に方針を示す。お堀に浮かぶ三原城跡の写真が載っています。
常任委員会報告。総務財務委員会。2月定例会付託議案審査。議第42号。三原市消防庁及び消防署長の資格を定める条例制定について。要旨。地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革第3次一括法により、消防組織法の改正がされ、消防庁及び消防署長の資格について、政令で定める基準を参酌して、条例で定めることとされたため、新たに条例を制定する。主な質疑の内容。問い、条例制定において、自主性、自律性が出されているのか。答え、今回の改正は、法律、政令、省令などで自治体に課せられていた義務付け、枠付けを取り払い、自治体の判断で地域事情を加えて条例を定めることができるものとなったが、この条例制定においては、従前の政令で定められている基準を参酌。 すなわち十分に参照し、妥当性を検討した上で制定することとされた。本市では妥当性について検討を行ったが、本市の地域事情を加える必要はないと判断し、従来の基準を参酌し、条例を制定するものである。問い、この条例制定で消防行政が変わることがあるのか。答え、政令で定めている基準について、条例で制定するため、消防行政が変わるものではない。議第43号、広島県市町総合事務組合の共同処理する事務の変更及び広島県市町総合事務組合規約の変更について。要旨。広島県市町総合事務組合の構成団体である竹原市から、非常勤職員に係る公務災害保障事務等の共同処理に加わりたいとの申し出があり、共同処理する事務の変更及び組合規約の変更について、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めたいとするもの。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。三原市消防本部の写真があります。福祉文教委員会、2月定例会、付託議案審査。議第44号、三原市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について。要旨、議第44号は、障害者自立支援法が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者総合支援法となり、障害程度区分の用語が障害者支援区分となることに伴い、審査会の名称を変更するため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、認定審査会の構成や開催状況は。答え、審査会の委員は、障害者等の保健、または福祉に関する学識経験を有する医師、社会福祉士、保健士、及び事業所の従事者等の10名で、5名ずつの2班に構成されている。また、認定審査会は、毎月2回、各班1回ずつ開催されており、昨年度は221件の認定を行った。問い、審査会の名称変更の必要性は？答え、これまでは障害者自立支援法において、障害程度区分が心身の状態を総合的に示すものとして、障害の程度、重さとして定義されていた。今回の法令改正により、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示すものである。障害支援区分として定義変更されたことから名称を程度から支援に変更するものである。議第45号、三原市社会教育委員条例の一部改正について。要旨、議第45号は、第3次一括法により、社会教育法が改正され、社会教育委員の委嘱基準について、文部科学省令で示す基準を参酌して、地方公共団体の条例で定めることとされたため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、社会教育委員の委嘱基準は？答え、社会教育委員には、従前から子育てサークルのリーダーや子育てサポーター等の家庭教育の向上に資する活動を行う者が選任されていたが、委嘱基準が条例委任されたことに伴って、条例において新たに明記することとなった。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、 原案通り可決した。生活経済委員会行政視察報告。1月27日香川県高松市、28日徳島県徳島市へ行政視察を行いました。香川県高松市、高松丸亀町商店街の再開発事業について、高松丸亀町商店街振興組合理事長古川光三氏の説明より、高松丸亀町商店街の再開発は身の丈に合った再開発を自分たちで行ったこと、留意した点、1、土地問題と居住人口の問題の解決、2、商店街を7つに区切り各街区に役割を持たせて全体を開発、3、土地の所有と利用を分離した新しい開発手法を取る、4、大型店や箱物に頼らず面としての開発を行う、5、小規模連鎖型開発を行う、いかにこの町に居住者を取り戻すか、再開発ビルの上層階に高齢者向けの住宅整備を行い、全体で約400戸、1500人の居住者を商店街に取り戻している、地権者全員同意による土地の所有権と利用権を分離、地権者は共同出資で作った町づくり会社と62年間の定期借地権の設定を行い、まとめて共同出資会社に一旦貸す、定期借地権制度を使うことで地権者の権利はきちんと保持されたまま町を白紙にし、町づくりをしていく上で商業者の目線ではなく居住者の目線に置き、高齢化と人口減に対応するべくテナントミックスという作業を合理的に行えば、一切車に依存せず暮らしていける居住者にとって快適な町を作ることができる。平成22年10月には自治医大と連携した診療所をオープンさせた。自分たちの町医者をもう一度自分たちで作ろうというもの。今後は残る3街区について検討中である。徳島県徳島市、阿波踊りを生かした町づくりについて、見せる踊りへ。昭和45年の大阪万博を機に地域で行っていた祭りと踊りを見せる踊りに統一し、46年から徳島市観光協会と徳島新聞社の主催で開催されている。会計は徳島市観光協会の特別会計。阿波踊りを見るには有料演舞場4カ所、2部の入れ替え制のチケットを購入する、無料演舞場2カ所で見る、ステージでの選抜阿波踊り大会を鑑賞するの見通りがある。チケットも全国購入できるようコンビニ販売を取り入れている。阿波踊り会館では昼は3回専属の連が、夜は有名連が日替わりで踊り、一年中楽しめるようになっている。平成25年度から少子化による担い手不足解消のため、市内小学校31校のうち4校をモデル校として、総合学習の中で阿波踊りの歴史、成長踊りの出前育成講座を行っている。建設都市委員会2月定例会付託議案審査。議第49号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について、要旨、関係法令の改正により市営住宅の入居資格等を変更し、適正な市営住宅の管理運営を行うため本市条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。今回の改正で適正な市営住宅の管理運営を行うために追加された規定のうち、入居者の費用負担義務について、市長は 特にやむを得ないと認めたときは、入居者に負担させないことができるとあるが、その内容は、答え、建て替え等に伴う募集停止により、入居者が減り、負担が増えた浄化槽、清掃、維持、管理費用等については、負担を緩和したい。問い、今回の改正の中に、入居者の資格について、不良な入居者を排除し、本当に住宅に困っている方に住宅を供給するための規定があるが、不良な入居者を入居時点でどのようにチェックされているのか。答え、過去に他市、もしくは県営住宅等で明け渡しに相当するような行為があったか否かを公文書で紹介するなどして、事前の調査をしている。義第50から59号指導路線の認定または廃止について要旨指導路線の認定または廃止について議会の議決を求めるもの主な質疑の内容問い指導路線の認定について県から県道区域の移管を受ける場合の引き渡し方法は答え市が管理する上で必要な施設の補修や整備を県が行った後に引き渡しされることになっている。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。募集停止となっている市営住宅の写真があります。平成26年6月定例会開催予定。平成26年3月19日現在。曜、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。6月9日月曜、10時から、本会議、開会。11日水曜、10時から、本会議、一般質問。12日木曜、10時から、本会議、一般質問。13日金曜、10時から、本会議、一般質問、予備日。16日月曜、10時から、常任委員会、総務財務委員会。17日火曜、10時から、常任委員会、福祉文教委員会。18日水曜、10時から、常任委員会、生活経済委員会。19日木曜、10時から、常任委員会、建設都市委員会。20日金曜、10時から、補正予算特別委員会。24日火曜、14時から、本会議、閉会。今日、終わり。三原市議会初、議会報告会を予定しています。市民の負託に応えられる開かれた議会運営を実現する目的で、議会報告会の開催を予定しています。日時、7月28日から8月1日、8月25日から29日の合計10日間で、1日2会場を限度とし、平日夜間に開催予定。場所、中学校区単位10カ所。内容、議会報告45分、意見交換45分の合計90分。日時、場所は決まり次第お知らせします。提出した主な議案。平成26年第1回定例会。平成26年度、三原市一般会計予算、賛成多数。平成26年度、三原市国民健康保険、事業勘定特別会計予算、賛成多数。平成26年度、三原市後期高齢者医療特別会計予算、賛成多数。平成26年度、三原市介護保険特別会計予算、賛成多数。平成26年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算、 ほか18会計予算、全員一致。三原市職員の給与に関する条例の一部改正について、全員一致。三原市職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止について、全員一致。三原市津波海浜公園設置及び管理条例の一部改正について、全員一致。三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例の一部改正について、全員一致。三原市建築手数料徴収条例の一部改正について、全員一致。三原市消防手数料徴収条例の一部改正について、全員一致。三原リージョンプラザ設置及び管理条例の一部改正について、全員一致。財産の処分について、2件。全員一致。三原市駐車場設置及び管理条例の一部改正について、全員一致。三原支部等設置条例の一部改正について、全員一致。平成25年度、三原市一般会計補正予算第4号、ほか7件、全員一致。三原市消防庁及び消防署長の資格を定める条例制定について、全員一致。広島県市長総合事務組合の共同処理する事務の変更、及び広島県市長総合事務組合規約の変更について、全員一致。三原市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について、全員一致。三原市社会教育委員条例の一部改正について、全員一致。三原市青少年問題協議会条例の一部改正について、全員一致。三原市手数料徴収条例の一部改正について、全員一致。三原市水防協議会条例の一部改正について、全員一致。三原市営住宅設置、整備、及び管理条例の一部改正について、全員一致。指導路線の廃止について、2件、全員一致。指導路線の認定について、8件、全員一致。このほか、第1回定例会では、専決処分の報告2件が行われ、三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき、同意を求めることについて、3件、について全員一致で可決しました。旧委員のつぶやき。市議会も新体制になって1年が経過しました。今回の市議会だよりは、トップ記事に平成26年度の予算特別委員会における質疑の要約も記載しました。全体の内容も少しずつ変えました。そのために広報委員会も何回も議論の場を持ち、市民の皆さんに読んでいただける市議会だよりを目指しました。市議会を市民の皆様により理解していただくために、今後とも努力してまいります。ご意見、アイディア、ご要望等をお寄せください。高木武子、市会広報特別委員、力田中七、寺田元子、平本英二、正田陽一、萩由美子、高木武子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファクス 634545。 我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。 連載第17回。三原市立三原小学校6年、池田ゆずき。三原小学校の宝。三原小学校は141年の歴史を持つ伝統ある学校で、卒業した人は14,268人もいるそうです。そして今年、私たち6年生60人が加わります。この長い歴史に加えて、三原小には3つの宝があります。1つ目の宝は、温かい地域の先生です。老人大学の方々からは、絵手紙や焼き物を教えていただいています。4年生は、三原やっさ保存会の方々からやっさ踊りを教えていただき、2年間連続で子どもやっさ大賞に選ばれました。5年生の時には、タコツボ漁体験をさせていただきました。漁業協同組合の漁師の方に初めて乗せてもらった船、初めて触ったタコのすごい吸盤とぬるぬる感が今でも忘れられません。教科書にはないたくさんのことを教えてくださいました。地域の方々は私たちの大切な先生です。2つ目の宝は三原小の挨拶です。私たちは自分から明るく元気に笑顔で挨拶を目標に頑張っています。人と人とのつながりの始めは挨拶です。だから三原小学校は相手を思いやる挨拶を目指しています。挨拶は心と心をつなぐ合言葉なのです。3つ目の宝は古敵です。三原小の6年生は5年生の終わりに6年生から古敵を引き継ぎます。そして運動会や音楽発表会、市民音楽祭で演奏します。はじめはバラバラだった音が最高の演奏になったとき、みんなの心が一つになったと感じ、今まで古敵が引き継がれてきたことに感謝しました。そんな古敵を私は誇りに思います。これから共に頑張った仲間と共に中学校へ進学します。私は三原小学校で学んだことを生かし、看護師になりたいという夢に向かい努力していきます。そして後輩たちにはしっかりと伝統を引き継ぎ、さらに輝く三原小にしていってほしいです。三原小学校6年生の子どもたちが全員笑顔で写真に写っています。三原市立沼田小学校6年、大下恵美奈。私の誇り、沼田小学校。沼田小学校は全校児童が46人という複式学級もある小さな学校ですが、大きな特色があります。それは全員がみんなの名前を覚えていて、とても仲が良いことです。例えば、休憩時間は学年関係なく誰とでも遊びます。また、行事があるたびに、1年生から6年生までが縦割り班で行動します。4月にはお花見給食があり、満開の桜の木の下で全校が輪になって楽しくおしゃべりをしながら給食を食べます。そんな沼田小学校で私が誇りに思うことが2つあります。1つ目は地域に伝わる伝統芸能、鎮魂館を受け継いでいることです。鎮魂館は雨乞いの踊りです。800年以上も沼田に伝わっていて、県の無形民俗文化財にも指定されています。1年生から6年生までの全員が参加し、鐘、太鼓、棒、鬼、八つ鉢の5つのパートに分かれて力を込めて演技します。私は1年生の時からずっと鎮魂館をしてきました。うまくできない時は諦めそうになったけれど、みんなで一緒に励まし合ってきたからこそ、乗り越えられたのです。小学校生活最後の学習発表会では、最高の演技ができ、体育館が鳴り響く、たくさんの拍手をもらいました。これまでずっと先輩たちから受け継いできた鎮魂館を、これからもずっと伝えていってほしいです。 二つ目は、地域の人たちとのつながりが深いことです。毎年8月のとても暑い日に、全校みんなで協力してそば巻きをし、1月には、採れたそば粉でそば打ちをします。自分たちが打ったそばの味は、また特別です。地域の人たちが、つきっきりで教えてくださるからこそできることなのです。私はこのぬた小学校が大好きです。やがて私たちは卒業しますが、在校生の皆さんには、これからもぬた小学校の良き伝統を守り伝えていってほしいと願っています。子供たちが衣装をつけて、鎮魂館を踊っている写真が載っています。以上で、三原市議会だより、平成26、2014年5月1日発行、第36号を終わります。朗読と編集は、朗読録音グループ、声の友でした。